Spinner。
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2024年2月3日放送、ゲストはシンガーの木月みなみさん。お仕事で訪れた韓国、そしてニューヨークの旅、さらにふるさと奄美大島のお話など伺いました。お楽しみください。
やっと会えたって感じなんだよね。
はい、もうめっちゃ嬉しいです。
こちらこそこちらこそ。同じ歌番組には出てんだよね。
はい、もう10年以上前ですね。
10年以上前、うん、あのミュージックフェアだって。
はい、
2011年だって。千歳がいた。
そう、千歳姉ちゃん、あたりこうすけ兄ちゃん、奄美勢もみんなで、
ね、はい、いたんだよね、はい、でその後ですよ、2020年に、まあ、僕がやってる福岡音楽祭恩恵っていうのに出てもらえる予定だったのに、はい、あのコロナで、うん、まあ、その日その年は開催できなかったんだよね。
そうですね、
だよね。だから、はい、結局会えなかったんですけど、まあ、今日初めてこうやって
ありがとうございます、
ゆっくりと話ができるということで、
はい、
まあ、木月さん、要するに奄美勢っち、まあ、ご自身もおっしゃいましたけど奄美勢、
はい、
で千歳とかあたりとかとはもう古いんですか。じゃあ
そうですね、まあ、デビューしてから仲良くさせていただいて、うん、東京でもよく集まって飲んだりもしてます、
うん、長いんだよねあいつらの酒は。
じゃあもう博士さんも一緒に
そうだね、
やったり、
うん、あ、とにかくね、まあ、千歳と仲がいいから、
はい、
若い頃から。
あ、そうなんですね、
うん、それでなんか僕もふいと疲れちゃうと、はい、あの奄美行っちゃうんですよ。
あ、
ふっと、飛んでいくの。ただ千歳が空港まで迎えに来てくれてそれで千歳の家で、
はい、
なんか寝泊まりして。
え、そうなんです
か。そうそう、
南部の方まで行って。
そうで、いや、はい、なんかね、あそこの家族みんな一緒にいつもいるんです。だからなんか親戚のおじちゃんみたいになってて、ね、
あら
大変じゃないですか、あの辺の人たちの飲みっぷりっていうこと。
いや、もう本当長いし、歌って踊って騒いで、
歌って踊って騒いで、はい、朝までじゃん、
はい。
あの息子娘も一緒に、みんなって一緒で、
はい、
お姉ちゃん来たりお母ちゃん来たり、
う
わっしゃーってなってみたいな。
もう本当にみんな元気ですよね。あの、私おじきって呼んでるんですけど。
あ、そうですか、おじき。
あ、でもそうやって島にいらっしゃってるの知らなかったです。嬉しいです、
うん、みんななんか友達だよ、だから、
うん、あ、そうなんですね、
うん、なんか馬が合うというか、だいたい奄美の人とは仲良しになれることは多いんですよ。
ぜひ仲間にさせてください。
いや、今度一緒に飲みましょうよね。朝までコースで、
朝までで。
さあ、今日はでもそんな南さんの旅のお話を伺いたいんですけど、
はい、
これ最近ハマってるの、よく行ってるのかな、韓国は。
最近はやっぱりあのコロナ禍で海外行けなくなって、うん、去年の秋にすごい久しぶりに海外で韓国に行ってきました、
うん、これどれぐらい行った
の。4日間ぐらいですね。
美味しいものを食べて、
はい、もうサムギョプサルとか、
うん、
久しぶりにいろいろ食べれて食い倒れでした、
うん、食い倒れ、
はい、
いわゆるコスメとかそういうのをいろいろ買い物行くんじゃないの。
でも全然行かずに本当ずっと食べてましたね。
ずっと食べてた、
はい、
本当いいね。
流行も入れ替わり早いじゃないですか、食べ物も。
うん、うん、
そういうのを最新を聞いて行ってました。
いや、みんな若い子好きだよな。
やっぱ近くて美味しくて、いろいろ楽しみ方ありますよね、韓国。
これまでに何回ぐらい行きました、韓国。
あ、でも仕事でその前に一度行ったぐらいで、うん、その時は民族村っていうドラマのロケ地になっているところに行ったり、うん、レコーディングしたりとか、うん、そういうので行きましたね。
それはどういう、これでそういう韓国のお仕事をするようになったの。
あの、韓国の歴史ドラマで好きな作品があって、
はい、
トンイっていう作品なんですけど、うん、そのトンイの日本語カバーをさせていただいたんですよ、
うん、あ、そうか、
はい、そのきっかけで、うん、トンイとか、うん、バイとか、あとチャングムの誓いとかっていう、
はい、
あの人気のいろんな歴史ドラマの撮影ロケ地になっているところに、
うん、なるほどなるほど、
はい、行ったり、あとその監督さん、うん、イ・ビョンフン監督っていう方にインタビューさせてもらったりとか、はい、実際にその空気に触れてまたそこで歌うってことに、うん、チャレンジさせてもらいました。
でもいいね、自分の好きなドラマだ、好きだって歌わせろって言って歌わせてもらったんだ。いいよね。
はい、ちょうどあのいろんなあの何ですか、その時のレコード会社皆さんも、はい、いいじゃんいいじゃんって言ってくれて、歌わせてもらいましたね。
最高ね、
はい、
その民族村ってのはどんなところなんですか？
あのすっごい広大な敷地、はい、20万坪ぐらいある敷地で、うん、本当にその朝鮮時代のいろんな生活とか、うん、宮廷とか、はい、本当そのまんま見れるような建物もそうですし、うん、こう民家とかそういったのものも再現されて作ってて、うん、でチマチョゴリとかそういうのを着たりとかもできるっていう、はい、うん、私にとってはあこのシーンで見たあのみんなが王様をこう、うんうんうんうん、わーってなってたところだとか。
メインとしてはその撮影用のスタジオなんですか？
う
ん、
スタジオとか野外なんですよ、うんうんうん、で多分今はそういう風に使ってることが多いと思います。
でも観光もできるってこと、
うん、そうです、そうです。
あ、江戸村とかそういうやつだね。そう、日本でいうところの渦政の映画村みたいな。
あ、そうです。
あ、そうかそうか、はい、じゃあそこで、あのその撮影もするし、お客さんも見に来て観光地としてもなると、
はい、ま
あ、ロケ地って言っていいのかな、
はい、
あ、そう、やっぱりかなりでかいんでしょうね。
すごかったです。ちょっと山奥の方にあったんですけど、はい、うん、それが初めての韓国だったんで。
なるほど。
あ、こういうところで撮ってるんだって、うん、はい、楽しかったですね。
そうか、でそれはお仕事で行って、
はい、
でもやっぱりプライベートで行くとなるとやっぱり街中をいろいろおいしいもの食べたいもんね。
はい、もうミョンドンとか。
うん、ミョンドンね、
はい、
うん、どんなものが一番うまかったですか？これはプサン発の船で食べたの？
あ、プサンから福岡に、うん、私船が好きで、はい、酔いやすいんですけど3時間ぐらいだから、あ、行けると思って、うん、乗った時は唐揚げみたい なんかチキンとビールをセットで食べるっていうのがチメっていうらしいんですけど、うん、ほう、それをおすすめされて。
チメっていうんだ。
はい、
うん、
で乗ったら売ってて、うん、それを食べて飲みながら、うん、すごいいいほろ酔い気分で。
え、唐揚げは普通に日本人が普通食べるような鶏の唐揚げだと思えばいいの？
なんかちょっと、うん、ヤンニョム系っていうんですかね、はいはいはい、甘い感じの、うん、タレについた感じの、うん、柔らかい衣のチキンで、これがまた美味しいんですよ。
はい、うん、それ他にはこれは何？
あ、スイーツも好きなんですけど、うん、クロワッサンとワッフルが合体したようなクロッフルっていう、うんうんうんうん、
あるね。最近
ありますよね。
ああ、東京でもあるよね。
あ、そう、ありますよね。
あるある。
それを初めて韓国で、うん、まあ、本場っていうので食べてみたら、うん、すっごい美味しくって。
あれ韓国スタートな初なんだ。
元々らしいです。
あ、そうなんだ、
はい、
あれ気が利いてるよね。
そう、なんかお互いのなんかいいとこ取りみたいな感じで、
クロワッサンとワッフルのいいところがちょっと合わさった感じだよね、
うん、はい、もうもっちりしてもサクサクで。
そうそうそうそう、
これ東京でもちょっと、うん、あの探して開拓しようって思ってます、う
ん、割とね、ブレイクしてんじゃない、キッチンカーとかで出てるよね、うん、クロッフルね。
クロッフル巡りしたいです。
クロッフル巡り、
はい、
いいね、
はい、
韓国のなんか魅力一言で言うとどんなことになりますか？
なんか隣の国なのに、はい、うん、文化とかお人柄とか、うん、いろんなのがこうやっぱり違ってて、
そう、ね、
で元気になれるし、
うん
うん、ちょっと私釜山に行った時に、
はい、
なんか島っぽい人たちが多いなって思ったんですよ、
うん、
なんかすごい人懐っこくって、うん、みんななんか優しくしてくれて、
はい、
落ち着く場所でもあって、うんうん、行けば行くほどいろんな発見があって、はい、またすぐ行きたいなって思える場所でした。
いいですね。中国もこれまた仕事で？
そうです、あの2010年に上海万博に
武
部さんたちとみんなで行って演奏したりとか、
う
ん、あと2011年あのは心連心っていう心連なる心と書いて、うん、音楽でつながろうよっていう、うん、そんなツアーを川口京吾さんと、うん、あと上海ご出身のシンガーのアミンさん、
はい、
あと3人で中国ツアーしようってことで、
うん、
でもたまたまなんですけど3月12日からの、
うん、
2011年の3月12日からだったんで、はい、東日本大震災の翌日からあの、まあ、行って、うん、で5カ所ぐらい公演が本当あったんですけど南京公演のみで、はい、まあ、日本に帰ってきましたが、そうですか、うん、そういったあの音楽につながるということもさせていただきました、
うん、そうか、うん、でこれはデビュー曲のあいつむぎも、
はい、
北京語のバージョンも歌った。
そうです、
うん、
中国で公演する機会が多かったので、うん、北京語のバージョンも作っていただいて中国語を勉強して、
うん、
はい、でレコーディングもして、うん、向こうでも歌いました。
アメリカニューヨークもこれは仕事で行って ったの？
はい、お仕事でデビューした年に初めて行ったんですけど、
う
ん、
これはね、歌いに行ったってこと？
歌いに行きました、うん、あのブルックリンの桜祭りってあるじゃないですか。そこでぜひ奄美の民謡、島唄含めライブをでお話しいただいて、うん、そこで歌ったり、うん、あと私もともとポニーキャニオンってレコード会社にいたんですけど、はい、そのフジテレビのニューヨーク支社が、うん、FCI っていうのがあって、うんうん、そこの朝のテーマソングを歌わせていただいてたので。
なるほどなるほど。
ニューヨークで早朝の番組で生放送で歌うっていう、うん、ビルの上でっていうのも経験させていただきました。
あ、本当、はい、ニューヨークに行ったのはそれが最初でしたか？
最初です。
どうでした？観光じゃなくて仕事で行くってのは随分意味が違うと思うんですけど。
そうですね、うん、あの憧れの場所でもあったので、うん、もうあのよく見る、はい、あの景色、はいはい、あのなんて言いましたっけ、
まあ、天童と言っていいですか、まあ、はい、マンハッタンの姿を、
あ、そうです、すごくわーって一気に自分の世界が、うん、こう歌手になったらこんなのも見れるんだみたいな
そうだよな、
はい、びっくり、やっぱ島から出てきて、うん、東京のスクランブル交差点のびっくりしてたぐらいだったので、うん、もう本当にその世界という大きさを知ることができましたし、ちょうど行った年がインフルエンザかなんかが大流行してた年で、はい、鳥インフルエンザ、うん、でなんかずっとお仕事の時間以外はホテルでゲームしたんですけど、うんうん、でもそんな時でもやっぱりこうキラキラ輝いてる街を見て、はい、あ、また絶対行こうと思って、うんうん、でそれでまた2回目に翌年に行けたんですけど、
あ、そうですか。
その時はいろいろ自由の女神とか見に行ったり、うん、あと佐野アナウンサーとロケしたり、
うん、あ、そうですか、はい、テレビのロケだもん。
テレビのロケで世界のいろんな楽器を経験できる楽器屋さんで、うん、ディジュリドゥとかいろんな楽器に触れてみたりとか、うん、はい、させていただきました。
歌ってみて、そのアメリカまで行ってニューヨークまで行って、うん、自分の歌を歌う、あるいは島歌を歌うって、はい、お客さんの反応とか、あるいは自分のその達成感って言ったらいいのかな、うん、なんか気持ちってどんなことでした？
音楽って国境を越えるってよく言われますけど、うん、島歌を歌った時にそれをもうまさに感じて、うん、みんな言葉、日本語でその標準語でもないですし、うん、三味線を弾きながら一本で歌った時に、うん、わーっと盛り上がってくれて、うん、あ、本当にそうなんだってのをすごく感じて、で私は奄美の島唄を広めたいっていう気持ちから民謡を地元で歌い始めてたので、はい、音楽のパワーみたいなものをすごく感じて、うん、そこから先歌っていくことのなんか原点になりました。
なるほどね、うん、実感できるよね、やっぱりね、はい、
そう、あのニューヨークでアイリッシュパブに夜、うん、あのマネージャーさんたちとちょっと入ってみようよって言って入って、うんうんうん、
ライブやってた？
やってました、うんうん、そしたら何やってるのって話になって、はい、あ、歌ってますって言ったら、うん、歌ってみてよって言われて
当然で、
はい、で私あのその時アイルランド民謡に歌詞をつけた、うん、自分の紅っていう曲があるんですけど、うん、あのそれを歌いたいって言ったら演奏するよって言ってくれて、うん、そこで日本語でそれを歌ったら、うん、もう本当みんながめっちゃ拍手してくれて、うん、なんかそれもやっぱ飛び入りとかも、うん、あ、こうやっていろんな人たちがいろんな音楽につながってるんだって、うん、そういうのをすごい実感することができて楽しかったです、うん、
いや、アイルランドの人たちと、うん、例えば奄美とか沖縄の人たちって音楽とのこの付き合い方っていうか、
はい、
親密度っていうかがすごい似てるよね、うん、
似てますよね、
似てる、何かあの共通点は、
うん、
究極のアマチュア音楽なんだよね、
うん、
だから奄美、うん、だってそうじゃん、三味線あって、うん、でそこで歌える人がいたら、うん、飲んでて楽しくなったら歌うって、
はい、
で楽しくなったら踊ると、
はい、
で踊ってちょっと疲れたらもう一曲ちょっと誰か歌えなってアイルランドの人たちみんなそうで、まるっきり本当に踊って今度疲れたら、まあ、誰か早く歌えって言ったらまた歌って、で歌ってるうちにみんながわーってなってきて、そしたらみんな踊り始めてなんかそういう音楽との付き合い方がすっごい似てるんだよね、親密性っていうのかな、うん、
生活の中から生まれてるっていうのがすごくなんか根付いてますね、
根付いてるんだよね、
うん、
アイルランドもそうだし奄美の民謡とかもそうだけど、うん、 誰が作ったのか分かってないのいっぱいあるじゃん。
そうなんです
分かってないでしょ、
はい、
で別に曲のタイトルはなんか言い伝えでなんとなく言ってるだけでさ、うんうん、そこになんかこう著作権云々とかが関係ない世界じゃないですか。これアイルランドもそうなんですよ。
そう、私あのアイルランドの音楽になんでこんなに惹かれるんだろうと思って、うんうん、大学生の時に卒論で研究してみたんですよ、
う
ん、
あ、
そしたらやっぱその歴史的背景も似ていて、うん、はい、奄美もこう薩摩の圧政下にあった時にたくさん音楽が生まれてきたそのブルースみたいな背景があって、うんね、アイルランドもそうで、そうだね、やっぱりそういう中でみんなの中からこう生まれてくるものが音楽で、つながるものが音楽でっていうところが、あ、こんなに根ざしてる、生活根付いてる背景にあるんだなって思いました。
そうそう、うん、だからまあ、ある意味さ、こう境遇が辛くなってくるし、虐げられたりしていると、うん、その中での喜びを自分たちでなんとか作ろうっていうさ、
うんうんうん、
ね、不屈の精神って言ったらあれだけど、
そうですよね、
だからこそ生まれる音楽だよね、うん、力強いさ、
はい、なんかその、うん、そういうところから派生していってものもたくさんあるから、うん、みんなのこう懐かしさみたいなところにつながるのかなって思うと、うん、やっぱアイルランドは、うん、すごく魅力があるなって思いますね。
そうだよね、うん、いやだからなんか共通のものがあるよね。
あります。
島っていうものもそうだし、うん、音楽とその自分たちの生活っていうものとの距離みたいなね、
は
い、
うん
う
ん、
そういう音楽ってやっぱ結局力強いですからね。
強いし、やっぱ残っていくんだなって思います、
うん、いいね、うんうん、そしてぜひここは一つ南さんならではの奄美、はい、の旅をちょっとこうおすすめいただきたいんですけど、
あ、
何すればいいですか。
あの、私一応観光大使させていただいてるんですけれども、
う
ん、父がですね観光ガイドをしてるんですよ、
う
ん、
あ、本当。
ガイドさんであのマングローブでカヌーを漕いで、
う
ん
う
ん、
あれか、
はい、うんうん、案内していて、うん、もう帰ったら必ずカヌーに乗ります、う
ん、乗る、
はい、もうと、え、行ったこと
あります。
カヌーはあります。
あります、あります。
もうあそこ、うん、じゃあ父がもしかして案内してるかもしれないですけど
そうか、
はい、もうあの海と山が一体になったような、うん、本当にマイナスイオンに包まれて癒される大好きな場所ですね、
うん、いやいやすごいよね、
はい、
うん、
あとは金作バル原生林っていう、うん、もう今ガイドさんがいないと入れないところも出てきたんですけど、うん、あのまあ、世界自然遺産になった奄美の、うん、まあ、森、うん、奄美にしかいない動物とか奄美、うん、にしかない動植物を見ることができるところも父が案内していて、うん、ジュラシックパークみたいな原生林なんですけど、はいはいはい、ここもぜひ行ってほしいです。
いいね、
はい、
マングローブのところずっとこうさ管理行く僕行ったの、まあ、いろんな場所あるのかもしれないけど、はい、なんか千歳に教えてもらって、うんうん、その空港から千歳のところ結構遠いじゃんよ。
遠いです。
あの間になんかあるじゃん、はい、
そうですそうです、
ね、
はい、
あそこ綺麗だよね。
上から見るあの景色もすごいですよね。
そうだけどね、うん、すごい。
もうあそこは本当、うん、多分マングローブの最北端なんですけ ど、うん、どその沖縄とかってもっと広大なんですよね。奄美、うんうん、ってちょうど2時間ぐらいで、うん、回れるちょうどいいサイズで、その潮の満ち引きでかなり入れるとこ入れないとこ変わってくるんですけど、そのちょうど潮が引いてる時にあの裸足でこう降りて、でカニとかいろんな生き物たち見ながらあの木のトンネルの中に佇むのが私大好きなんですけど、
すごいね、
はい、そこでミュージックビデオも撮らせてもらったりとか、はい、しました。
いいですね。あとなんかすっごい綺麗な浜行ったな。砂浜の
どこの浜でしょう。
なんか有名なとこっつってたぞ。
大浜海浜公園です か、
かな。
夕日が、
うん、夕日、
あのそこの夕日です。
あ、そうなの。
新しい作品の
ジャケット写真。あ、本当美しいじゃないですか、はい、これまた
ありがとうございます。これとっても真っ赤に染まった夕日が綺麗すぎて、うんうん、携帯で撮ったらジャケットになっちゃったっていう
デビュー15周年なんだって。
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
どうですか、15年長かったですか短かったですか。
あっという間な感じもしますが でも本当いろんな出会いがあったなってこう今お話ししながらも振り返って思いますね、
うんうん。 で先週24日にニューアルバムもリリースされたということで、はい、タイトルはランマン、
はい、
このランマンどういう意味を込められましたか？
あの私のもう大好きなシンガーソングライターの笹川美和さんに楽曲提供いただいた曲がランマンという曲で、すごく素敵な言葉だなと思ってアルバムのタイトルにもしたんですが、あのずっとこう歌でその私は笹川さんの音楽に支え続けてもらってきたんですけど、その笹川さんがこれからもランマンと歌い続けていってねって、はい、この15周年のタイミングでまた背中を押してくださる楽曲を書いてくださって、
はい、
あのこのランマンもそうなんですが、自分自身とか自分の内面を見つめるような、うん、そんな楽曲たちが11曲収録されていまして、うん、これまでのこの素敵な出会いから生まれた、はい、笹川さんのランマンもそうですし、うん、吉田山田という同じ15周年というタイミングを迎える、大好きなアーティストの2人からも不思議だねという日常の幸せを歌った楽曲いただいたり、
はい、
そういったこれまでになくすごく自分が自然体で歌える自分を歌って、うん、ってる曲が多い、そんなアルバムになっております。
嬉しいねそういうのね、
はい、
そして4月からはこのアルバムを引っ提げてってことでいいのかな、リリースツアーがスタートします。
はい、
仙台大阪名古屋福岡鹿児島と回って、東京公演は5月の11日だそうですが、
はい、
どうですか意気込みとしては。
まあ、あの久しぶりにこんなにたくさんのところに行けるツアーなの で、
う
ん、
う
ん、でまたアルバムを引っ提げてっていうのもすごく久しぶりなので、
はい、
新しい、木月みなみの音楽というのを思いっきり、うん、あのランマン咲かせていきたいなと思っております。いい
ですね。今後、まあ、夢というかトライしてみたいことってどんなことになりますか？
あのデビューの年に、うん、その世界の音楽とつながるっていう、うん、テーマの作品を作ったんですね、
はい、
あのそれこそケルトっぽさだったり、うん、ブラジルって音楽だったり、はい、レゲエとか、うん、で島歌ってその海外で歌ってみて思ったんですけど、本当に世界とつながれるし、うん、島歌って言葉自体が、うん、こうアイランドの歌じゃなくて、うん、集落の歌なんです、はい、その地域ごとの歌を島歌というので、はい、世界の音楽も世界の島歌だなと思って、うん、世界の島歌とつながろうという音楽を作ってたんですけど、はい、またこう15年経って今またそういったものもやってみたいなと思ってるので、うん、あの奄美の、魅力も発信しながら、うん、
はい、
そうやって世界の音楽とつながってまた国内外に歌いに行きたいです、う
ん、いいですね、
はい、
あとまあ旅随分とまあ、ね、コロナも明けたと言ってもいいでしょう、旅にも出やすくなったと思うんですが、ちょっと行ってみたいななんて思ってるところありますか？
やっぱりアイルランド私まだ行けてないので、実際に行って、うん、アイリッシュパブに入って踊ったり歌ったり、うん、歌遊びを、うん、歌遊びをしたいです。
面白いよきっと。
うんうん、
それで南の歌なんか、うん、持ってればさ、うん、もだって楽器もいらないから、もう歌えばいいんだから、
はい、
そしたらすぐみんなと一緒にセッションが始まっちゃうと思うよ。
そうですね、ギネスビール飲みながら、うん、みんなで、はい、歌いたいなと思います、
はい、最後にこれはあのゲストの方に必ず伺ってるんですが、南さんにとっての旅ってのは一体何ですか？
旅はもう出会いです ね、うん、
だね、
本当に人ともご飯とも文化ともいろんな出会いがあって、また自分を見つめ直すことができる、自分のふるさとの素晴らしさにも気づくことができる、自分に帰れるものだなと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ANA World Air Current